善と悪の攻防。話、松田秀康。
ところで、皆さんは将棋をご存知でしょうか？昔、私は将棋をすることが大好きでした。大好きでしたっていうのは過去形なんですね。小学生の頃に将棋を覚えてハマっていたわけであります。その頃は起きている時はもちろんのこと、寝る時も将棋のことばっかり考えていたわけです。今度はどのような攻め方がいいだろうか、とか、またどのような守り方なら、完全に守ることができるだろうか、攻め込まれないだろうか、など、頭の中では将棋のことばっかり考え巡らしていたわけであります。そして眠りにつくときもそのことばっかりでありました。まあ、言ってみればほとんど将棋中毒みたいなものなのかもしれません。しかしですね、神様の恵みにより、まあそのような将棋中毒の私はそこから抜け出して、まあ学生以来も何十年も将棋をして、いませんでした。私は将棋をすることは大好きだったんですけれども、まあプロの将棋の世界のことはさっぱりわかりませんでした。しかしですね、ここ最近、テレビや新聞などのメディアでは、プロの将棋の世界で30年ぶりに、将棋の連勝記録が塗り替えられたことが取り上げられています。そして話題となっているわけであります。記録を塗り替えたのは、藤井さんという14歳の中学生の若者で、彼はなんと29連勝したそうです。この方ですね。この記録は最年少記録でもあるそうです。またこの記録は彼が中学生でですね、彼は中学生で、プロデビューしたんですけれども、わずかそれから半年余りのちょっとの間のですね、半年余りの間の連勝記録だったそうです。プロになって負けなし。すごいですね。でも現在はですね、負けてしまったので連勝記録はストップしております。それでも30年ぶりの、歴史的快挙だそうですね。ところで、将棋とは1対1で皆さんもよくご存知だと思うんですが、駒を使ってですね、するものであります。相手の王の駒を取った方が勝ちになるわけであります。駒は王だけでなく、いろいろな駒があるんですね。見ての通り。それぞれの駒には名前がついています。一つ一つの動き方も違います。将棋はその駒を使って王を守ったり、相手を攻撃したりするものです。また、駒を進めるときには、相手と交互に駒を打っていきます。相手の出方や進め方によって、いろいろな内容の進め方を予測していくことができるわけであります。まあ、相手の動きを先読みしていくと言ってもいいのであります。またですね、日本だけのルールだそうですけれども、相手から取った駒は自分の駒としてですね、また用いることができるそうなんですね。それから面白いルールの一つにですね、相手の陣地に入った駒は、どんな駒でも、また裏返しにすることができて、金という駒の動きか、金のですね、動き方の駒も駒ができるようになるそうです。では、この将棋をですね、霊的な考え方、善と悪との戦いにおいてですね、置き換えて考えてみていきたいと思います。まず、私たちの王様は誰でしょうか？もちろん、イエス・キリストであります。敵の王はと言いますと、サタンであります。王様を守ったり、敵を攻撃したりするその他の駒は、私たち人間であります。なぜ、 私たち人間が王を守ったり、悪に立ち向かったりする駒に例えられるのかと言いますと、神様の民に対する大切な使命をそこに見つけることができるからであります。王であるキリストを守ることは、つまり神様の御名を擁護すること、そして敵であるサタンに立ち向かって攻撃して、主の側が勝利を収めるならば、善と悪との大相当に決着がつけられ、悪が滅びることと言えるからであります。我々はキリストの御名によって前進し、委ねられた真理を擁護しなければならない。観覧から上巻の言葉です。さて、どの競技や試合、また戦いにも言えることですが、勝負がつくまでのその過程において、浮き沈み、があると思います。もちろんですね、この将棋においても、序盤は優勢でも、中盤で、劣勢になったり、またその逆もあるかと思います。善悪の戦いも、この世において一進一退なのであります。そしてまたこれは、私たち一人一人の個人の人生においても言えることと思います。この世には、罪のゆえに悲しいこと、また辛いことなどの試練がつきものであります。上り坂もあれば、下り坂もあるでしょう。また時にはまさかということもあるかもしれません。しかし、それはまだ決着がついていない将棋の試合の途中のようなものであります。駒である私たちは、時には敵に囚われる時もあるのです。しかし、失望落胆してはなりません。なぜなら、私たちを導き、用いてくださるお方は、全知全能なる主イエス・キリストだからであります。私たちは偉大な戦術家であるイエス・キリストによって取り返してもらうことができるのです。誰でも時には激しい失望と絶望に陥る時があって、心は悲しみに満たされ、神が今でも地上の子供たちの慈悲深い保護者であられることを信じがたい日々があるものである。心は悩みに苛まれ、生きているよりは死んだ方がマシだと思われる時がある。そうした時に多くの者は神に対する信頼を失って疑いと不信の奴隷になるのである。そのような時に、もし我々が霊的洞察力を持って神の摂理の意味を悟ることができたならば、天使たちが我々を助けて我々の足を永遠の山よりも固い基礎の上に置こうと努めているのを見ることができるであろう。そして新しい信仰と新しい生命が湧き上がることであろう。あなたは不吉な予感に恐れを感じ、失望落胆に陥ろうとしているであろうか。一見絶望的で最悪の事態にあっても恐れてはならない。神を信じよう。神はあなたの必要を知っておられる。神はすべての力を持っておられる。神の無限の愛と憐れみは消耗することがない。神はその約束を成し遂げられないのではないかと恐れてはならない。神は永遠の真理である。神は神を愛する人々と結ばれた契約を変更なさらない。そして神は忠実なしもべたちが必要とするだけの能力をお与えになる。ところで、最年少記録を立てた藤井さんでありますが、彼がですね、将棋をしている場面で、全く普通には理解できないような駒の進め方をして、それを解説している解説者がですね、とても困惑している場面がありました。しかし本人はと言いますと、至って普通に平然と将棋に取り組んでいたのであります。それに比べて解説者は非常に驚いて、こんな駒の進め方は見たことがないというようにですね、 動揺している姿が私は印象的でありました。まあ結果は藤井さんが勝ったのであります。その戦法は周りの人にとっては理解できない多分駒の進め方だったのだろうと思います。時々神様もですね、また藤井さんのように私たちが理解できない方法を用いることがあります。限りがある有限な私たちのこの頭脳、人間にとってですね、それは全く不可解なことのように思えるわけであります。しかし先の先まで読まれるこのプロの藤井さんのように、主の行われるその方法は最後の最後まで先読みして行われたことであります。すべては計算ずくめであり、また主の見ての中での行われることなのであります。そしてそれはまた私たちのために行われる最善の方法なのであります。救いの科学は説明することができないが、経験によって知ることができる。希望の中間の言葉ですが、もう一つ、もし神の子らが初めから終わりを見通すことができ、神の教導者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろう。それからまた、神様の用いられる方法として、神様は人が理解できない方法だけではなくて、全く思いもよらなかった方法を用いることがあります。どう考えても人間の考えでは選択肢は A か B かしかないのに、神様はですね、 C という選択肢を用いるわけであります。それどころか神様の中には D や E や F などですね、いくつもの選択肢を持っておられるお方なのであります。人間の言葉ではそれは奇跡と言えることがらかもしれません。しかし神様にとっては何でもないことなのであります。そしてまた聖書の中にはそのような方法がいろいろ記されてあります。紅海を渡ったイスラエルの民のこと、皆さんよくご存知ですね。5000人を養ったパンの魚との奇跡、またサレプタのヤモメの粉と油がなくなった奇跡など、それどころかもっとすごいことはヨシュアの時にですね、日や月が1日動かなかったこと、これびっくりですね。ヒゼキヤの日時計の影が10度退いたことなどですね、全く人間では考えられないようなことが聖書の中にはたくさん記されています。皆さんもそのような経験はないでしょうか。自分では考えていた、また考えもつかないようなことがですね、起こる時はないでしょうか。そのような時に私たちは神様の偉大さを改めて、またさらに深く知ることとなるわけであります。そしてその偉大さとともに、また自分の小ささ、弱さ、醜さを、罪深さなどを認めることができるのではないでしょうか。さて、ここでですね、小さな証を話したいと思いますけども、私の家はですね、山の中にありますが、一番近い近所はと言いますと、中学校、三育中学校でございます。そこまでの距離は約800メートルぐらいあるわけですね。そして、中学校と私の家の間の道ですけれども、砂利道の凸凹道なんであります。途中には崖やですね、また、崖崩れの跡の場所も、あります。大雨が降るとですね、崖崩れが起こる心配が出てきます。決してですね、安全な道とは言えないことでしょう。しかしですね、外部から家に帰る道、また行く道はその一本だけでありですね、迂回できる道は他にないわけであります。ある日ですね、私は何の用事であったか、だいぶ前ですので覚えていませんけれども、知人の 方にですね、車で自宅まで送ってもらうことになりました。それは昼間の出来事ではなくて、夜のことであります。隣近所の中学校の正門のところまで送って、来てもらいました。そこまではアスファルトの道でですね、舗装されていて綺麗なわけです。まあその時私は何を考えていたかわかりませんけども、道のことを気にしたのか、相手の車のことを気にしたのか、自分からですね、そこで降りて、ここからは歩いていくからと言ってですね、車を降りたわけです。そして中学校の門の前で降り立ったわけですけれども、その車を乗せてくださった知人の方もですね、すんなり私の願いを受け入れて、そこに私を置いて、さっさと帰っていってしまいました。で、そこには最後の街灯があるわけですけれども、そこで私はそこから自宅まで目指して800メーターの道をですね、テクテク歩いていくことになったわけであります。その後のですね、砂利道にはですね、街灯はないわけです。真っ暗の夜の道でありました。ちょうどその日はですね、月明かりもなく真っ暗な夜だったわけです。そこで私は、ただ一人で真っ暗な山道を歩いていくことになったわけです。携帯電話は持ってなかったのと思われるかもしれませんが、私は携帯電話は不携帯でありました。あんまり意味がないかもしれませんね。したがって足元を照らす光さえなくて、真っ暗な山道を、夜の道を歩いていったわけです。まあまだなんとかですね、周囲が開けているところは、なんとか足元がうっすらと見えることができて、歩いていくことができました。しかし、私はですね、歩いていくうちに急に不安と恐れを感じたのであります。なぜなら、沖縄にハブというものがいますね。ハブが出てくるかもしれないとか、また、その道にはですね、崖崩れとかがありますし、舗装されていませんので、つまずいて転ぶかもしれないと。まあ、いろいろですね、いろんなイメージがですね、頭をよぎってきたわけです。まあ、自然の中ですからですね、当たり前といえば当たり前のことなんですが、そういう時に限ってですね、いろいろな音が聞こえてくるわけですよ。普段よく聞いてるような声もですね、不思議に思ってくるんですけど、虫の声とかですね、また自分の歩く音とかもよく聞こえてくるわけですね。そしてそういうものが私の心にまたさらに恐怖心を与えてくるわけであります。そこで私はですね、クリスチャンの特権ですね、神様にお祈りをしました。その時私の頭に、イザヤ書の御言葉が浮かんできたのです。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。するとですね、私の心は落ち着き始めたわけであります。それから私はすぐまた賛美歌を歌い出したわけであります。すると私の心から不思議とですね、恐れは消えていきました。状況は変わっていないんですけどもね、主が共にいてくださり、支えてくださったのではないかと思います。そして私は勇気を持って、どんどんどんどん暗闇の中を歩いていくことができました。やがて自分の家が近づいてきました。そこにはですね、最後の難関が待ち受けているわけであります。その道はですね、左側には溝があります。右手には崖があります。そしてまた道の両脇からは大きな木がそびえ立っているため、そこは日が当たらない年中日陰の道であり、全く光のない暗闇の道でありました。暗闇の中、もう目つぶるぐらいのですね、暗闇だったわけですね。しかし、そこを通らないわけにはいかないわけであります。なぜならその道しかないからであります。そこを通らなければ、私は家に着くことができないのであります。私の選択肢は二つしかありませんでした。全くの真っ暗な道を通るか、これが A プラン。それとも来た道を引き返すかのどちらかであります。しかし、全能なる主はですね、もう一つの C プランを持っていました。そしてその C プランを私に 示してくださったのであります。私はそれを見たときに、恐れるどころか、むしろ感動したのであります。それは私にとって思いもよらなかった、また考えもつかなかったことでありました。私はこの二つしかなかったと、ないと思っていたからですね、選択肢が。それは、これですね。皆さんよくご存知でしょうか。ホタルです。なんとですね、その真っ暗な道である、のはずの道がですね、真っ暗な道ではなくて、たくさんのホタルに照らされたホタルの道になっていたわけであります。キラキラキラキラ光ってるわけですね。それで私は最後の難関の場所を、それらのホタルに見とれながら、また、薄明かりをですね、感動して進んでいくことができたわけです。喜びに満たされてですね。そして私は無事に我が家にたどり着くことができたというわけであります。イエスは始めから終わりまで見通される。困難のたびにイエスはそれを取り除くためにご自分の道を備えられる。天の父なる神は我々のために無数の道を備えてくださるが、我々はそのことを何も知らないのである。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものである。あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。エレミア書の言葉ですね。さて、将棋の世界では、またですね、自分のミスや、また敵の策略に引っかかり失敗してしまうことが、あると思います。つまり、間違った一手を打ってしまうわけです。そしてそのことによって取り返しがつかなくなり、その結果、状況は不利に傾いてきて負けてしまうことがあります。人は時々失敗を犯します。そして、あの時、ああ、こうしてやる、こうしていればよかった。とかまた、なぜこんなことをしてしまったのだろうか。と後悔することはないでしょうか。しかし、後悔先に立たずであります。このことわざの意味をですね、調べてみましたら、ことが終わった後で、いくら悔やんでみても、もうどうにもならない。だから、後悔しないように事前に十分注意せよ、ということでありました。人生においても、まあ、このようなことは人によって、違うと思いますが、多かれ少なかれ、あるのではないでしょうか。人は罪のゆえに、この世において完全なものではなくなりました。肉体的にも、知的にも、霊的にも弱くなったのであります。また、この世においては、敵のサタンによる攻撃が必ずあるものです。そして人はサタンによる誘惑や策略に引っかかり、失敗してしまうわけであります。しかし、過ぎ去ったことは取り戻すことができません。では、どうすればよいのでしょうか。後悔先に立たずのことわざにあるように、今度から後悔しないためにも、事前に十分注意すればいいのでしょうか。そのようにすれば、必ず失敗は防げるのでしょうか。いいえ、そうではありません。確かに、注意することはとても大切なことであります。しかし、それでも、人は失敗するときには失敗するものであります。なぜなら、不可抗力という言葉があるように、この世においては、自分の力ではどうしようもないときがあるからであります。以前ですね、テレビである人が、このように言っていたわけです。私は過去は変えられると思っています。こう言ってたわけですね。私は、どういうことだろうと思ったわけです。まあ途中からだったので詳しく覚えていませんけども、わかりませんが、それはどういうことかと言いますと、過去に起こった出来事から教訓を得て、そしてその経験から学んだことを次に生かすなら、その過去の経験の事実は変わらなくても、その出来事に対する意味合いが変わり、否定的な過去は肯定的に捉えることができるので、過去は変えることができる、と、その人は言うのであります。またその過去の経験がですね、たとえ苦いものであったとしても、次のステップの土台となって生かすことができると、 いうような感じだったと思います。つまり、過去の経験から教訓を学び、次のステップへとして生かすなら、その本人の過去の出来事に対する捉え方、考え方、見方が変わるということであります。その方はクリスチャンであるかどうかわかりません。私たちクリスチャンもまた同じようによってですね、同じように主にあって素晴らしい、約束が与えられています。イエスと一緒なら失敗も損失も不可能も敗北もない。我々は我々を強くしてくださるイエスを通して全てのことをなすことができる。もう一つ。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。万事を益としてくださる。そのような力強いお方なのであります。私たちの信じている神様は。ところで、将棋はですね、二人で対局するものですけども、その戦いぶりは周囲からですね、見学することができるわけです。見ている人も一緒にじっくり考えることができます。その戦法や戦術を学ぶことができるわけです。これは善悪の大相当も同じことだと思います。この地球での善悪の戦いの歴史は、全天に公開され記録されているわけです。その戦いは単に人類を救うためにあるわけではありません。全宇宙の住人のすべてのものが神の愛や力、方法などを知るとともに、サタンや罪などの悪の本質を悟るためであります。そして、主の戦法はと言いますと、実に素晴らしいものであります。見ている者にとっては、驚嘆すべきものなのであります。その戦法とは何でしょうか？愛であります。自己犠牲、自己否定の愛なのです。そしてその愛は永遠にわたって解説されるべきものであります。そして善悪の決着がついて主が勝利するならば神様の皆は崇められて栄光が神に帰されるのであります。神の統治と対照的なサタンの原則による行為の結果が全宇宙の前に公開された。サタン自身の行為が彼を罪に定めたのである。神の知恵と正義と慈しみとが完全に擁護される。大総統における神の処置は、ご自分の民の永遠の幸福のため、神の創造されたすべての世界の幸福のために行われたものであることが明らかになる。主よ、あなたのすべての御業はあなたに感謝し、あなたの聖徒はあなたを褒め祭るでしょう。罪の歴史は神が創造されたすべてのものの幸福が神の立法の存在と結びついていることを永遠にわたって証しする。大総統の一切の事実が明らかになると、全宇宙は忠誠な者も反逆者も以後同音ですかね、に万民の王よ、あなたの道は正しく、かつ真実でありますと言明する。まず反逆が天で始まったその時から、ついにそれが覆されて罪が完全に根絶されるまでの善悪の大騒動の歴史もまた神の不変の愛の実証である。あけぼの上巻です。さて、またですね、将棋の駒にはですね、いろいろな駒があってで、その動き方はそれぞれ違うわけでありますが、一番動きが少ない駒はと言いますと、歩兵の歩という呼ばれているものです。これは前に一歩しか動けない、動くことのできない駒であります。しかしですね、この駒もとても大切な、存在なのです。なぜなら用い方によっては大きな働きをすることができるからです。強い人ほど、将棋の強い人ほど、この歩の扱い方も上手なわけであります。また一歩しか動けない歩であったとしても、敵の陣地に入るならば、裏返って金のようにですね、動けることができるようになるわけです。そうなると敵にとってこの小さな存在である歩は、 強敵な存在となるわけであります。これは霊的な意味においても全く同じであります。私たちもまた主に用いられるならば、どんなに小さく弱い存在であっても、その働きは大きなものとなります。そして主にあっては大切な存在となるのです。小さな一人の魂の価値はこの地球よりも大きなものなのであります。なぜなら、全宇宙の王である神の御子なるキリストが、私たち一人一人のために身代わりとなって死んでくださったからであります。またどんなに無力で弱い小さな魂であっても、主にあって用いられる魂にはサタンは絶対に打ち勝つことができないわけです。なぜなら、万軍の主が味方だからであります。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ローマ書 8-31 です。人間は自分だけの力では無力である。しかし人間は神の力によって悪に勝利する力を持ち、他の人々をも勝利するように助けることができる。サタンは神を防御とする者に勝つことはできない。人は私についている正義と力とは主にのみあると。ところで、私たちは将棋の駒のような存在でありますけども、その駒とですね、違う点があります。それは、私たちは自分の選びでどちら側につくかを、私たちは選択肢が与えられているわけですね。選ぶ権利があります。神様は強制はなさらないのであります。そしてそれは全ての人の権利であります。人は善か悪か、キリストかサタンかのどちらかの側につかなければなりません。その中間はないからであります。神は私たちに選択権をお与えになった。私たちのしなければならないのは、これを働かせることである。自分の王としてキリストを選ぶか、サタンを選ぶかは各自の選択によるのです。もう一つ、贖いの働きに強制はない。外部からの圧力は用いられない。神の御霊の影響下にあって、人は誰に仕えるかを自由に選ぶことができる。また日本のですね、だけのルールだそうですけれども、この将棋のですね、相手の駒を取ったときにそれを自分のものとして、またそれを使うことができるというのはですね、日本だけの独自のルールだそうです。このことから私たちは何が学べるでしょうか。たとえサタンの側にいたものであったとしても、聖霊の導きとキリストの力によってサタンの側から取り戻され、また主のものとなることができるということであります。どんな人でも、どんな罪人でも、またどんな悪人であっても、キリストはサタンの束縛を断ち切り、また救うことがおできになるお方なのであります。そしてサタンの兵卒からキリストの兵卒となった者は、主のために素晴らしい働きの活躍をします。なぜでしょうか。自ら体験したキリストの力と愛と、その体験談をですね、証しすることができるからであります。王座の一番近くには、かつてはサタンの働きに熱心だったのに、燃える火の中から取り出された燃え食いのように深い熱心な興味を持って救い主に従った人たちがいる。では聖書の中において、どのような人たちが、そういう人たちがいたでしょうか。皆さんよくご存知のキリストの弟子たちから恐れられていた迫害者サウロがそうでありました。改心してパウロとなった彼は、いくつもの新約聖書の書簡を書き、偉大な伝道者であり信仰の勇者と変わったわけであります。また悪鬼に取り憑かれたガダラの狂人たちもそうでした。悪霊に取り憑かれた二人のこの男たちは、誰にも手に負えず、国中から恐れられていました。しかし、キリストによって悪鬼は追い出され、 キリストの弟子となったわけです。そしてデカポリス地方の最初の宣教師となったわけであります。それからまたマグダラのマリアもそのうちの一人でした。キリストの力により悪霊は追い出され、彼女もまたキリストの味方となった者の一人でありました。彼女はキリストの復活の後、一番先に墓にいました。また、蘇られた救い主のことを一番先に言い広めたのも彼女でありました。そして彼女が主のお体に香油を注いだ行為とその教訓は、聖書に今でも書き残され、福音とともに現在に至るまで全世界に述べ伝えられているのであります。サタンの側から救われてキリストの兵卒となるならば、主の働きにとって素晴らしいものとなるのです。彼らは自分自身のうちにイエスがメシアであるという証拠を持っていた。彼らは知っていることを語ることができた。キリストの力について自分自身が目に見、耳に聞き、心に感じたことを語ることができた。これこそキリストの恵みに触れたことのある人なら誰でもできることである。愛された弟子ヨハネは、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのであると書いた。キリストの証人として我々は知っていること、自分が見、聞き、感じたことを語るのである。それからまた人がですね、サタンの側からキリストの兵卒になることは、それはサタンにとって大きな痛手となります。なぜなら、その人が引き抜かれることによって、サタンの側にとっては自分の兵力が失われることになるからであります。そしてそこに大きな穴が開いてしまうのです。またその人はこれまでサタンの側にいたわけですから、サタンの性質や方法、手段、また弱点もよく知っている、います。そのために彼はサタンにとって大きな脅威となるわけであります。外からの攻撃よりも、これまで味方であったものの内部からの攻撃の方が怖いのではないでしょうか。では、キリストの側にいる人たちはどうでしょう。キリストのうちにあって守られている限りは安心であります。しかし、安心だからといって油断してはなりません。安心することと油断することとは違うのであります。人は安心したらつい油断することがあります。しかし油断大敵であります。つい気の緩みから油断して神様から離れてしまうことがあるのではないでしょうか。サタンは吠えたける獅子のごとくに神様の民を狙っています。サタンは抜け目がなく、そして一瞬の隙を狙っているわけであります。私たちは目に見えない敵であるサタンと戦っていることを常に、覚えておく必要があるのです。人間は人間以上に強い敵と戦っている。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。箴言 4-23。 聖書に出てくる偉大な人物たちの中にも、油断したために罪を犯し神から離れてしまった人たちがいました。王様となったダビデ王がそうでした。彼はアンモン人との戦いの目処がついてエルサレムに帰って、安全が確保され、そうした時に油断したわけです。カインの罪を犯して神から離れてしまいました。また、バールの預言者450人と一人で対決して勝利した預言者エリアもそうでありました。 輝かしい大勝利の後に油断したのであります。イゼベルの言葉を恐れ逃げたのでありました。彼は神を忘れて神様に頼らず、そして失望落胆に陥ったのであります。我々の心の衝動、思考能力、性質などは一瞬でも神の霊の支配下になくても良いものはない。ほんの少しの隙でも与えるならば、サタンは神が人にお与えになる祝福、または神の許しのもとに臨む試練などを通し、利用して人間を試み、苦難を与え、滅ぼそうとするのである。であるから、その人の霊的光がどんなに大きくても、また、どんなに神の恵みと祝福に預かっていても、常に主の前に謙遜に歩み、神がすべての思いを導き、すべての衝動を支配されるように嘆願しなければならないのである。サタンは我々の弱点を攻撃するが、我々は負ける必要はない。攻撃がどんなに激しく、不意に襲ってきても、神は我々に助けを備えられた。我々は神の力によって勝利することができるのである。さて、人類の歴史において、主は悪との対決において様々な手段を用いてこられました。それは、罪人の私たちを救うためであったのです。予言やまた見跡、そして奇跡、癒し、また時には説教し、神様の律法である十戒も与えられました。また、模範を通して、そういう方法も用いられました。これらはすべて愛から出た技であります。しかしですね、決して忘れてはならない一番大切なものがあります。それはイエス・キリストであります。神は神の御子であられるイエス・キリストを私たちを愛するがゆえに応対になったのです。前天はこの愛の手段に驚愕し衝撃を受けたのです。これは神様の秘策中の秘策でありました。私たちはこの大いなる計り知れない愛を覚えておく必要があります。そしてさらにですね、善と悪との大争闘の終結のために、主は最後に隠し技を持っておられます。それは14万4000の人たちを用いるという技なのであります。将棋ではですね、敵陣にある駒は金のように動けるようになることができますが、14万4000の彼らも最終時代の悪の満ちている世の中にあってですね、金のように主の愛を輝かす存在となるわけです。今まさに私たちは主の持ち駒である金となるために清廉と清めの過程にあるのであります。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。主は天の王国に入るために、我々が清められる必要があるところをご覧になる。彼は焼き尽くされるまで、我々を炉の中に入れておいたりはなさらない。銀を精錬し清める者のように、ご自分の御子たちが我々の中に反映されるのを見極めるまで、清めの過程を見張りながら、神はご自分の子らを見守っておられる。私たちのうちから余分なカスを取り除くために、主は様々な方法で私たちを清めてくださっています。それは時には辛い苦しい経験であるかもしれません。しかし、主ご自身が金を清める職人として私たちを炉の中に入れておられることを覚え、主の御手に自分の人生を委ねつつ、最後まで主に従っていきたいものだと思います。そして、主の持ち駒、金としてですね、主に用いられる器になりたいものであります。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、恩祝福が豊かにありますように。